そもそも人として生まれることは難しく、仏のお出ましになる世に生まれることもまた難しい。その中で信心の知恵を得ることはさらに難しい。もし教えを聞くことができたら、努め励んで悟りを求めるがよい。教えを聞いてよく心に留め、仏を仰いで信じ喜ぶ者こそ私の誠の良き友である。だから悟りを求める心を起こすがよい。たとえ世界中が火の海になったとしても、ひるまず進み教えを聞くがよい。そうすれば必ず仏の悟りを完成して、広く迷いの人々を救うであろうと。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。今拝読させていただきましたのは、大無量寿経ですね。大無量の寿経の、下巻の方からですね、拝読させていただきました。現代語訳ですね。でこれはね、お釈迦様がね、言われているんですね。お釈迦様が阿弥陀様のね、教えを説いてくださってる。それが大経、大無量寿経のね、ところなんです。でたくさんのお弟子さんたちがおられまして、お釈迦様がね、これこそ私がね一番説きたかった方なのだとね、説いておられるんですね。で、そもそも最初ですね、人としてね生まれることはとても難しいんですよ。まず私たちね、人として生まれてここにおるわけですね。そして生まれてもね、仏のお出ましになる世に生まれることもまた難しい。生まれてもね、仏様が生まれるような、ところでないところがあるかもしれません。私たちはね、もう末法ですけれども、幸いにもお釈迦様のね、お経が残っておる。こうやってね聞かしていただいとるわけなんですね。そしてその中で信心をね得るということ、それはさらに難しいと書いてあるんです。でもし教えを聞くことができたら、努めて、一生懸命ね励んでね、求めていきなさいよとね、お釈迦様が言われてるんです。これね、求めてくださいと書いてくださってるんですね。で先日もね、法話会いたしました時にね、私たち南無阿弥陀仏の教えを聞かしてもらっとるんですが、皆さんに聞いたんですね。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とね、ただ、口でお唱えしたらね、お浄土に行かれるんでしょうかと、聞きましたら、たくさんね長いことね聞いてこられた方がおられるんだけど、それでもね、行くと思いますって言われた方結構おられましたね。しかしですね、お釈迦様がねこのようにね、言っておられるわけですね。でさらにね、世界中が火の海になったとしても、ひるまずに進み教えを聞きなさいと言われてる。そしたらね、でも最後にね、もう難しい難しいって言われてるけれども、最後に、必ず仏の悟りを完成してとあるんですね。だから求めたらね、必ず、ご信心というものが私の中に生まれる、いただくことができるとね言われておられるわけです。でこれがね、じゃあね、どういうふうに求めるのと。そしたらね、やっぱりね、日常生活もね非常に大事にねしてもらいたいなと思うんです。ここにね、来させていただく、ここでご法話を聞く、あるいは本を読んだりする。でもね、それがね、聴聞じゃないんですね。それだけじゃない。やっぱりね、それ以上に日常生活の方が長いわけでしょ。もう何倍も長いですね。その時に仏様からね見られたら、私はどういう姿なんだろうか、どういうふうに見られてるんだろうかということを聞いていくんですね。昨日もね、例えばですね、 雨が降りますね。おとついも、昨日おとついもそうでしたね。急にバーッと降り出しました。例えばね、雨のことでもこうね、言えるわけです。仏様はね、どんなふうにね、話されていると思いますか。仏様の声っていうのはね、なんかとても静かでね、速やかで、美しい声なんじゃないかなと、私も思っておりましたが、こんなふうな例えもあるんですね。仏様は、雷ですね。雷鳴、雷がとどろくように優れた徳を備えた声でお述べになると、こういうふうにね、大経に書いてあるんです。雷ですね。雷がドーンと来てね、バーッとびっくりしますね。そういう迫力のある声なんですね。そして徳のある声でね、語ってくださってるんだ私に。そういうことをね、思い出したり感じたりしていただきたいんです。または雨を降るのを見てね、私は仏法を聞き出した時にですね、私たちが雨のように地獄に落ちていく、衆生がね、雨のように落ちていくのを見て、阿弥陀様は何とかしなくてはいけない、その時は法蔵様ですね、そういうふうに思われたというんですね。そういうことに思いを馳せたり、あるいはですね、慈悲の雨という言葉があります。雨っていうのはひっきりなしに降りますね。ぶわーっとね、きつい雨降りますね。お慈悲はね、そういうふうに雨が降るごとくと言われるんです。そんなふうに私にね、注いでくださっている。でもそれはね、私の方がああじゃないかこうじゃないかと思って、こうガラスでね、こう隔てているわけですね。雨が当たってこない、そういうことですね。そういうこととかね、身近な中で腹を立てたり喧嘩をしたり、いろんなことがあるけれども、そういうことにね、ああどうだろうか、今の私はね、仏様から見たらどういうふうに見えてるんだろうかとね、考えてみてほしいですね。でこの大経というのは、お経と言ったらとてもね、難しいイメージがありますけども、特に下巻はね、すごくいろいろ具体的にね、私たちのことが書いてあるんですね。例えばね、日常で憎しみ合うことがありますね。とても腹が立ちます。どうしても嫌いな人がいます。憎いですね。でそういう気持ちっていうのはとても強くてね、もし仏法を聞かずに、またね、迷っていくとしたら、そういう人とまた巡り合わせ、そしてね、また同じように、あるいはそれ以上にね、憎しみ合うことになるとかね、わあお釈迦様の時代も同じだったんだなとね、とてもね、考えさせられることがね、書いてあるんですね。そしてこのね、最後ですけども、世界中が火の海になったとしてもね、聞きなさいよと言われている。いろんな火の海見たらびっくりしますけどね、いろんな妨げがある。仏法を聞こうと思っているのにいろんな邪魔がある。そういうことにね、負けないで、とにかく玄関から出てね、仏法を聞きなさいよ、そういうことなんですね。そのことをね、皆さんに味わっていただきたい。そして具体的にね、具体的に細かくね、聞いていっていただきたいなと思いました。はい、最後にご文章を読ませていただきます。親鸞聖人の身教えでは、ことさらに家を捨て、欲を捨てて悟りを求める心を起こすことが大切なのではありません。ただ一心に阿弥陀如来に帰命をする他力の信心が定まるときには、老若男女の区別はないのです。そして信心を得ている位を、経典には即得往生十不退転と説かれており、また論釈には一念発起入生上始終と示されています。このことは臨終の来業を期待するのではなく、平生において信心定まるときに往生が定まった身になるということです。親鸞聖人のご和算には、阿弥陀如来の浄土に往生しようと願う人は、 在家か出家か男か女かなどの違いにかかわらず、またどのように重い罪を持ったものであっても、このような浅ましいものをお救いくださる阿弥陀如来のご本願であると知らせていただき、双心なく如来に祈命して寝ても覚めても本願名号を心に保ちなさいと示されています。そのような人を信心の人というのです。信心が定まった後には、たとえどのような時に念仏を唱えても仏頓法者の念仏と思うべきです。そのような人を真実信心を得て往生の定まった念仏者というのです。何万打仏何万打仏何万打仏何万打仏何万打仏何万打仏。